それでは人のものを欲しがってはならない10回の9と題しまして、三浦牧師より御言葉をいただきます。
毎月第4聖術は、出エジプト記を、まあ、ちょっと読みますけども、ちょうど20章に入ってモーセに与えられた10回のところを学んでおります。今日はこの10回の最後、第10回、あなたの隣人の家を欲しがってはならない、出エジプト記の 20章17節のところです。20章の17節、あなたの隣人の家を欲しがってはならないという言葉、口語訳聖書では、隣人のものをむさぼってはならないというふうになっています。むさぼるという言葉はですね、聖書の中ではよく使われています。このむさぼるということ、今自分に与えられているもので満足できずに、他の人のものを欲しがる心、これが、むさぼりというものですね。今現状満足できない心、他の人のものを欲しがる心、あるいはもっともっと欲しいと思う心、それがむさぼりという言葉で表現されています。まさにこの出エジプト記20章17節のあなたの隣人の家を欲しがってはならない、これはまさにこのむさぼってはならないと等しいわけですね。このむさぼりの心、これが講じていくと結局この10回のこれまでで禁じられてきたような盗むとか盗んだりとか、あるいは殺したり姦淫したりという具体的な行為に結びついていくわけです。このむさぼる、人のものを欲しがるという心、これはあくまで心のありようなんですけれども、しかしこれが実際にはいろんな具体的な罪の行為に向かわせていく、そういう意味では非常にこの厄介なものであるわけですね。この第10回ではあなたの隣人の家を欲しがってはならないと、隣人と出てまいります。私たちはあまりこう遠くにいる人のことというのは気にならないんですね。どこか世界の果てにいる人が非常にこうお金持ちであってもいいんじゃないっていう感じですね、全然構わない。でもすぐ隣の家がですね、非常に豊かであったりですね、自分にないものを持ってたりすると非常にこれそれを欲しいなと思ったり、妬んだり悲願たりするわけです。隣の家あるいは身近にいる人ほどですねの持ち物ほど、人は気になります。隣の芝生はよく見えるわけですね。遠くのものはあんまり気にならないけど、すぐ隣の芝生が非常に気になります。仮に自分が豊かであったとしても自分にないものを見つけるとやっぱりそれを欲しいと思ってしまう。今非常に日本も格差社会になりつつありますから、その貧しい状況の人がこの豊かな人を見てそういうふうにむさぼりの心を思うか、でもそういうものでもないんですね。豊かに与えられている人もさらにもっと欲しい、もっとこうなりたい、人間の欲望は尽きることがありません。自分に持ってないものを見るとやはりこう欲しいと思ってしまう。それはどんな状況の人にも共通することかと思います。しかしこのむさぼりの心というのが、結局は、自分自身を苦しめ、また周囲の人間関係をも破壊していく、ひいては社会をも混乱させていく、非常にこの爆発的な力を持っているある意味では恐ろしいものなんですね。世界中で今もこの所有物というものをめぐってあちらこちらで、戦争が起き争いが起きております。 この物というものをめぐって人々はいつも争いを起こす。そこにはこのむさぼりの心、あるいはそこから生じる妬みやひがみやいろんなものが、そういう争いごとに、発展させているわけであります。この20章の17節で、隣人の家を欲しがってはならないという中で、すなわち隣人の妻と、最初に、隣人の妻が出てくるんですね。そして男奴隷、女奴隷、後ろ場、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならないとあります。この当時はこの 妻というのも、女性の方には申し訳ありませんけど、財産だったんですね。所有物として、見られていましたので、それでこの、隣人の家をという中に、妻というのが最初に出てくるわけですけれども、でも、これは別に妻に限らない、夫であっても同じ、人の配偶者を欲しがるというですね、それもこのむさぼりにつながるわけですね。旧約聖書で、まさにダビデ王が、この人の妻を欲しいと思って、それを力ずくで奪い、間接的な殺人まで犯すという、そういう罪を犯しているシーンが、第2サムエルの12章あたりに出てまいります。ダビデは王様でしたから、ある意味ではもうあらゆるものを持ってる、豊かに持っている人でした。別に人の妻を取らなくても、よかったわけですよね。実際にはその部下の妻を自分のものとするために、ご主人を戦いの最前線に出して死ぬようにまで、そして実際に奪ってしまう。預言者ナタンからその罪を指摘されて、ダビデは深い悔い改めに打ち解かれますけど、十分持っているから、豊かであるから、あるいは王という地位まで持っている、だからそのむさぼりは起きないかといったら、
そういうわけでもありません。人間の欲望は尽きることなく、どこまで行ってももっと欲しい、もっと欲しい、満足することができないものです。他の人のものも欲しい、奪いたいと思う心、妬む心、これは絶えずどんな状況の人にも起きてまいります。隣人の妻、あるいは、人の財産、持ち物、目に見えるものだけでなく人の地位とか名誉、そういうものも欲しがる心、みんなむさぼりなんですね。そして、パウロはこのむさぼりというのが実は偶像礼拝につながるのだというふうに、言っております。コロサイ人への手紙の3章5節、昨日のローズンゲンのエペソ書にも同じような言葉出てきましたけれども、コロサイ書の3章5節、コロサイ人への手紙3章5節、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。むさぼりイコール偶像礼拝と言われています。結局私たちがこの欲しい欲しいと思っているもの、あるいは人のものを見てこれが欲しいと思っている、あるいは妬んでいる、こういうこの人の地位が欲しいとか、この人の名誉が欲しいとかですね、いろんなこう妬んでいる、欲しいと思っているもの、これは必ずそこに心がとらわれていきますから、偶像のようになっていきます。人の持ち物を欲しいと思うと、それが偶像となり偶像礼拝になるというんですね。
人の地位や名誉を欲しいと思うと、やはりそれがまた偶像のようになっていって心を縛っていく。だからこの貪る心、人のものを欲しいと思う心は決して良いものではないわけです。それを持ち続けていることは決して幸せなことではありません。だからパウルはそんな貪りを殺してしまいなさい、捨ててしまいなさいと命じています。その貪りの思いをですね、良いものとして温存しないように、それは偶像なんだ、それを大切にしていることは偶像礼拝なんだ、あなたの心を蝕み、必ずそれは悪い影響を与えていく、そんなものは殺してしまいなさい、捨ててしまいなさいと、そう命じています。しかしそう言ってもですね、この貪りの心というのは絶えず出てきてしまうんですね。実際こう命じているパウロ自身も、実はこの貪りにおいて一番悩み苦しんだ人です。パウロのこの心のうめきというのはですね、この貪りというものにあったことが、ローマ書の7章を見ますと、リアルに書かれてあります。ローマ人の手紙の7章ローマ書7章の7節、それではどういうことになりますか、律法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ律法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。まさにこの律法10回の第10回、人のものを欲しがってはならない、貪ってはならない、こういう戒めがあったからこそ、パウロは、自分の中にこの貪りというものがあるということを知ったわけです。そしてこの貪りというものが神の基準から外れている罪であるということも知ったわけです。まあ、パウロはこの後、このローマ書7章のこの後ですね、非常にまあこの貪りというものについて、自分がいかに悩んでいるか、うめいているかということをもうこの切実に訴えております。同じローマ書7章18節、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。まあ、このむさぼりということだけここで取り上げていますから、おそらくパウロはこのむさぼりについてですね、非常に、具体的にはどういうむさぼりかは分かりませんけれども、うめいているんだろうなということが分かります。そして、そのむさぼる心に対してですね、それは悪いと思っている、でもそれを実際には消すことができない、善をしたい、良い思いでいきたいと思うけれども、そういうふうになれない自分に気づきました。絶えず気づかされました。そこに心を留めるならば、まさにこのローマ書7章24節のように、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと、もうただ惨めでしかない、本当にこのどくどくとむさぼりの心が出てくる、この死の体だ、本当にもう罪にまみれた体だ、なんて惨めなんだ、そう叫ばざるを得ない、パウロのこのむさぼりに対するうめきがですね、切々とこう書かれているローマ書7章です。貪ってはならない、人のものを欲しがってはならないという、この神の戒めの前に、私たちはいかに自分が貪るものか、そしてその神の戒めから外れたものであるかということを私たちは気づきます。
別に人のものを欲しがっただけ、心の中で欲しがっただけで決して私たちは、犯罪者として逮捕されたりはいたしません。ですからこの律法を知らなければ別に自分が罪人だとは思わないかもしれない。でも神様の基準にあってはむさぼってはならない。むさぼりの心というのがもう本当にその罪ある証拠なんだと言われたらば、私たちはもう本当にその前に本当に罪ある存在だと、死の体だ、惨めな人間だと、もうそう認めざるを得ません。このむさぼり、むさぼる心、これが偶像のようになって、神様との関係を希薄にしたり、人間関係をこじらせたり、自分自身を苦しめていく、そういうこのものだ、厄介なものだということを体験の中でも知らされていきます。しかし悲しいことに、その思いは、この肉体を持っている限り地上においては完全に消し去ることができません。生きている限り絶えずそういう心が湧いてまいります。それはこの伝道者になったパウロをも悩ませ続けた、埋めかせ続けたものでした。でもパウロはこの本当に惨めな人間ですでは終わらなかったんですね。その続きロマ書の7章の25節があります。私たちの主イエスキリストのゆえに、ただ神に感謝します。キリストにあってはこの死の体から救いがある。キリスト抜きだったらもう本当に惨めで惨めでしょうがない、死の体でもう滅びに向かっていくしかないものだったけれども、この罪なる体、死の体に代わってイエス・キリストが十字架で死んでくださった。私のこの罪なる存在に代わってキリストが十字架で死んでくださった。だから私の罪、このむさぼりをどうすることもできない、この罪なる存在も全部丸ごとキリストが代わりに十字架で死んで罰を受けてくださった。だからこんな、むさぼりで満ちている自分も憐れみで救われる。キリストのゆえに本当に神様に感謝せざるを得ない。そのようにうめきがあるけれどもキリストにあっては感謝があるという、これがまさにクリスチャンの姿だということを、パウロはここで赤裸々に語ってくれているわけです。このむさぼるという心、この思いが消えない、これがあるからこそパウロは絶えずキリストの十字架に向かわされました。復活のキリストに出会ったとき、あの時だけキリストが必要だったんじゃない、伝道者になった今もキリストがなければ本当に惨めな人間、でもキリストがいてくださるから、キリストが私の罪の代わりに死んでくださったから、ありがたい、いよいよありがたい。今日もキリストの十字架なしでは生きられない、それほどにパウロにとってはこのキリストの十字架の出来事が大きく大きく大きく大きくなっていったわけですね。伝道者になった今もこのむさぼりの罪に対して悶々とうめきつつ、でもイエス・キリストを見上げるともう本当に感謝で仕方がない、こんな汚い人間が、こんな罪の体があがなわれたものとされている、そのために一人子イエス・キリストが死んでくださった、ありがたい、その感謝が広がっていく。その続きローマ書の8章1節、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。自分のこのむさぼりの罪においてはもう本当に惨めなんだけれども、でもただキリストイエスのうちにある、ただキリストの中にいる、それだけでもう罪に決して定められないと言ってくださる。こんなに今もむさぼりの思いが心にはうごめいているにもかかわらず、ただキリストにあるという一点だけであなたを決して罪に定めないと言ってくださる神様、
本当に感謝しますと、神への感謝が、自分のこの惨めさを知れば知るほどですね、神への感謝が湧き上がってきたんですね。まあ、そうは言っても実際にはこのむさぼりというもので、このうめいていた、そのパウロがいたのも事実です。さて、このむさぼりの心に対して、まあ、パウロでさえもそうなんですから、私たちのうちにも絶えずそういうものが出てくるのはある意味では当然かもしれません。しかし、そんなものは殺してしまいなさいと、これは
実際にそう言われたと出てくるこのむさぼりに対して私たちはどうしていったらいいのか、またどうそれを受け止めていったらいいのか、まあ、そのヒントになる御言葉が、まあ、答えを出すというよりはですね、まあ、ヒントとあえていっているで、その御言葉からですね、皆さんなりに、まあ、こういうふうに受け止めていこうということを、
まあ、ある意味で今日、受け止めていただければと思います。むさぼりの対処法といいますかですね、のヒントをいくつか御言葉ちょっとこれからダーッと引きますけれども、ちょっと開くのが大変な方はどうぞ、プロジェクターの方を見てください。
まあ、開ける方は開いていただきたいと。聞こえませんか？全然聞こえてない。ああ、そうですか。
第一例は大丈夫だと。違うマイクなんですか。はい、すいません。むさぼりの対処法といいますかですね、どういうふうに受け止めていったらいいかというヒントですけれども、まあ、このむさぼりというのは、まあ、生涯、先ほども言いましたけれども、この肉体を持っている限りは完全には消えてなくなってはくれないんですね。消えてくれればありがたいんですけれども。でもそれがパウロが言うように偶像礼拝につながるものであるというならば、やはり私たちは少しでもそこから解放されたい、そう願い求めるのは当然だと思います。最初にですね、第一テモテの6章を開きます。テモテ第1の手紙の6章、第1テモテの6章の6節から10節、第1テモテ6章6節から、しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。満ち足りる心を伴う経験、この満ち足りる心を持つということですね、ちょっと後でもう一箇所似たようなところ開きますけど、どうもこの満ち足りる心を持つということはですね、一つの、大切なことかと思います。私たちはこの世に生まれたときに何にも持たないで裸で生まれてきましたし、また死んだ後この地上の何一つ持って出ることはできません。まあ、そういう意味では永遠の中から見たときに本当にほんのわずかの時間、この地上においてですね、この地上のものとの関わりがあるわけです。しかし永遠の世界から見たときにはこの地上のものは何一つ持っていくことができないもの、まあ、そういう意味ではこの地上にあって衣食があればそれで満足すべきです。 それ以上のものを欲しがろうとする必要はない。本当にそこで満ち足りる心を身につけていけばいい。本来はそういうものだとパウロは言ってるわけですね。それなのに、もっと欲しい、もっと欲しいと言って、この、まあ、金、特に金銭というのは、まあ、この世の所有物の代表みたいなもんですから、金持ちになりたがろうとする人、まあ、人によっては、名誉心によって有名になろう有名になろうとする人もいるかもしれませんし、人からの誉れを得ようと思う人もいるかもしれませんし、それぞれ追い求めるものは違うかもしれませんけれども、まあ、どれもこの世のものですよね。やがては滅び失せる、記憶からも消えるような、そんなものを、しかり求める、追い求める、まあ、それによっていろんな罠にかかり、かえって有害なものを私たちは受けていく、破滅に導いていく。そして信仰からも迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通した、まあ、そういう人たちもいるんだというパウロの、この実例を話しているわけです。満ち足りる心、満ち足りる心を伴う経験、まあ、これを、私たちが身につけていくということが、まあ、一つのキーワードかと思います。ピリピ書の4章11節、ここでもパウロは同じようなことを言ってますね。ピリピ書4章11節、まあ、この貪る心というのは、まあ、人によって何に貪るかというのは違うと思うんですね。まあ、パウロの場合はそれほど金銭というものに貪るという気持ちはなかったのかもしれません。このピリピ書の4章11節を見ますと、まあ、パウロ自身こういうことを言っています。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。まあ、特にここではその後貧しさの中にも富の中にいる時もってありますから、まあ、経済的なことをどこに言ってると思いますけれども、経済的に豊かな時にはこういうふうに生きよう、乏しい時にはこういうふうに生きようとですね、どんな境遇にあっても満ち足りていくということを学んだと言ってますから、まあ、そういう意味では、まあ、パウロはもっとむさぼりという時に他のものに心が向いていたのかもしれませんけれども、まあ、いずれにしてもですね、この満ち足りるということを、まあ、このピリピ書でも使っています。満ち足りることを学ぶ、まあ、これは具体的にどうして学ぶのか、まあ、それはもう経験の中で学んでいくしかないと思うんですけれども、まあ、パウロはいろんな経験の中でこういう状況の時にはこうしよう、こういう状況の時はこう受け止めようとですね、どんな境遇にあっても満ち足りることを学んできたと言っています。これは私たちに対してもパウロがぜひそれを求めてほしいと言っていることだと思います。今与えられているもので満足する心、今与えられている状況を神様が許しておられると信じて受け取っていく心、と言えるかと思います。金銭を愛する生き方、これも偶像礼拝に等しい。そこを追い求め続けていくと、私たちはみんな信仰から迷い出してしまいます。神様との関係が本当にもう分かんなくなってしまう、見えなくなってしまうほどに、まあ、人はお金が欲しい、お金が欲しいとそっちに行ったらですね、もうそれが偶像化してしまうわけですね。非常にこの新約聖書の中で金銭を愛することに対する警告というのは繰り返し出てまいります。それほどに私たちはやはりこのお金というものに代表するこの物、持ち物、そういうものに弱い、まあ、そういうことをしっかり受け止める必要があると思います。ヘブル書の13章の5節、ヘブル書の13章の5節、今日の招きの言葉にもしていただきましたけれども、ヘブル書の13章5節、ヘブル書13章5節、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ここでも金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。まさに満ち足りる心ですね。 今持っているもの、今与えられているもので満足しなさい。ここでまあ人と比較したりするから、おかしくなっちゃうんですね。人は人、自分には自分で神様が必要なものを与えてくださっている、そこで満足しなさい。その後が大事ですね。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。すべてのものを持っておられる神様が私から離れないで、私を見捨てないとおっしゃってるんだから、だから大丈夫なんです。主がおられれば大丈夫なのに、主以外のお金、あるいはお金じゃなくてもですね、人によって心の向かうものは違いますけども、これってですね、何かでこう、満たそうとするから、主以外のもので満足させようとするから、どこまでも満足していきません。もっと欲しい、もっと欲しい、神様そっちのけでもっと欲しい、そうじゃないだろう、私はあなたを離れないで見捨てないんだから、私がいるんだから、それで満足しなさいと、主はおっしゃいます。主は全てのものを持っておられ、私たちの必要は全て与えてくださる方です。人それぞれ必要は違います。ピリピ書の4章19節、ちょっといろいろ引きますけれども、どうぞ皆さんなりに後で、受け止め直していただきたいと思います。ピリピ書4章19節、ピリピ人への手紙の4章19節、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私の神ですからね、誰の神じゃない、私の神でいてくださる。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富、すべてのものを持っておられる方がですね、あなた方の必要をすべて満たしてくださいますと、そう約束してくださってるんですから、人それぞれに必要は違うわけで、他の人はいいわけですね。神様は私に一人一人にちゃんと必要は満たしてくださってる。そこで満足すればいいのに、いやもっとそれ以上、いや隣の人のように、あの人のようにってやるから、神様が見えなくなって偶像礼拝になっていってしまいます。今私の神が私に与えてくださっている、キリストの富をもって与えてくださっている、それで満足していくように、まさに経済不況の時代にでもですね、神は必ずどうなっても必要を満たしてくださる方だと約束してくださっている、その御言葉を私たちは不況になればなるほどやはりリアルに信じていく信仰に立つべきだと思います。また使徒の働きの20章で、このイエス様の言葉が出てきますけれども、使徒の働きの20章、パウロの説教の中で20章の35節、使徒の働き20章35節、このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につきあなた方に示してきたのです。これパウロが言っている中の文脈ですけど、イエス様が受けるよりも与える方が幸いであると言われた、これは弟子たちからずっとこう継承されて、パウロもイエス様の言葉として聞き続けてきたことなんでしょうけれども、福音書には出てまいりませんが、この受けるっていう言葉、取るっていう意味もあるんですね。取るとか奪い取る、受けるよりも取るよりも与える方が幸いだとイエス様はおっしゃった。イエス様がおっしゃったんだから、そうなんですよね。そこに何の理屈もありません。受けることばかり、取ることばかり考えて生きる生き方をしている人は、逆に言えば不幸だという。そうじゃない。与える方が幸いだ。与える生き方を喜べる方が 幸いなんだ、幸せなんだと、そうイエス様がおっしゃってたというんですから、まあ、本当にそれを実行している人は幸せな人だと思います。でも私たちのこのむさぼりの心というのは、いつも取る方取る方、受けること受けることばかりを求めてしまう。そしてそれが偶像礼拝になって、結局自分自身が不幸になっていくんですね。縛られていってしまう、そういうこの罪のメカニズムというのは私たちは、知る必要があると思います。結局はそれが自分自身を縛りつけていく、苦しめていく。この貪るという言葉がですね、ちょっといろいろ飛びますけれども、まあ、旧約聖書でその先ほどは、まあ、ある意味で悪い意味といいますか、悪い言葉で使われていたわけですけれども、まあ、旧約聖書のヘブル語でハーマッドという言葉です。貪る、欲しがるという言葉ですね。ハーマッド、実はこれが積極的ないい意味で使われているところがあります。詩編の19編の10節、詩編の19編の10節、詩編の19編、御言葉の素晴らしさについてこう歌われているところですけれども、詩編の19編の10節、それらは金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜂蜜の巣の滴りよりも甘い。主の言葉、主の御教えですね、まあ、その主の言葉は本当に素晴らしい、まあ、7節あたりからずっと魂を生き返らせとか人の心を喜ばせとか言っている、その文脈の中でですね、この10節でそれら主の言葉は金よりも多くの純金よりも好ましいという、この好ましいという言葉がそのむさぼりと同じハーマッドという言葉が使われています。金よりも多くの純金よりも好ましい、慕わしいという言葉がですね、ハーマッド、むさぼり、むさぼるという言葉がここで使われていますね。まあ、もうむさぼるように素晴らしい、むさぼり、むさぼ、なんて言ってるんでしょうね、なんかそんな感じですよね。金や純金よりももうむさぼりに値すると言いますか、そんな感じの言葉でハーマッドが使われています。実は金や純金よりも神の教え、神の言葉はもう本当にもっと好ましいんだ、親しいんだ、お金をむさぼるよりも、純金をむさぼるよりも神の言葉をむさぼった方がもっと素晴らしいよと言わんばかりに、この好ましいっていうのがハーマッド、むさぼるという言葉を使われています。そういう意味では私たちは、お金のこと、あるいは何か宝、財産、そういうことを考えるよりも、もっと神の言葉をむさぼっていきなさい、もっと神の言葉をむさぼり、がむしゃらにこう求めていきなさいって、そちらの方が好ましいよ、親しいよ、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いんだよ、お金は甘そうに見えるけど全然甘くないよ、破滅に向かわせるよ、なんかそんなニュアンスがこの一節に込められているように、この好ましい、ハーマッドという言葉をあえて、むさぼるという言葉がここで使われています。まあ、そういう意味では私たちは本当にこう目に見える何かよりもですね、本当に御言葉をむさぼりしたい、求めていく、本当はそういう生き方ができたら素晴らしいんだと思います。まあ、いろんな御言葉を引きましたけれども、でも私たちが本当に満ち足りる心を身につけるため、学ぶため、やはり何よりも私たちの心を満足させるもの、それが何であるかをはっきりさせなきゃいけないと思います。私たちの心を本当に満足させるもの、それは神様が私たちに与えてくださった一人子イエス・キリストというプレゼントですよね。神様はイエス・キリストを私たちに与えてくださいました。ヨハネの3章16節、この有名な御言葉、ヨハネの福音書の3章の16節で、私はあまりこの一 人がお与えになったほどにっていうのを、与えになったほどにっていうところにあんまりこうピンときてなかったんですけども、今回イエス様は与えてくださったんだとなんか改めて思ったんですね。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。イエス・キリスト、一人子イエス・キリストを私たちに与えるほどに私たちのことを愛してくださった。この素晴らしいキリストというプレゼントを与えてくださったんですね。私たちが生きている限り、あれがないこれがない、お金もない何もない、もっと欲しいもっと欲しいともうむさぶる心はあるわけですけれども、ふと立ち止まってみますとですね、そんなものには変えがたいこの素晴らしい一人子キリストをバーンと与えられている、はやプレゼントだよって言ってキリストを私たちにバーンと与えてくださってるんですよね。こんなすごいものが与えられているのに、やれあれがないからもっと欲しい、ちょっとこれがないからもっと欲しいと言ってる、本当にせこいなと思うんですね。すごいプレゼントを神はもう与えてくださっている。一人子を与えるほどに世を私たち一人一人を愛してくださっている。キリストという素晴らしい宝を神は私たちに与えてくださいました。キリストよりもお金を与えてほしいと思いますか。まあ切実な時は それぐらい思う時もあるかもしれませんけれども、ふと私たちの中にこのむさぼりの思いが出た時にですね、ああこんなすごい宝が与えられてるんだということを私はやはり思い起こす必要があると思います。むさぼりをやめることができない、神の戒めを守りきることなんて到底できない、罪にまみれた私たち、もうそこに目を留めたら本当に何一つ自分だからいいものなんか出てこない、汚いものばっかりが出てくる、出てくるのは悪いものばっかり、汚いものばっかり、もうそこに目を留めたら本当になんて惨めなんだ、もう本当に死の体じゃないかと叫ぶしかない、パウロ同様に叫ぶしかない、この私のために十字架で死なれたイエス・キリストが与えられています、この罪汚れすべてをその身によって死なれたイエス・キリストが私たちのために与えられています。それほどの愛を神様は私たちに注いでくださってるんですね。実はそのことを知っていくことが究極的には私たちの心を満足させていくことだ、満ち足りる心を身につけていくことだと聖書は言っているように思います。それ以外のものをどんなに手に入れてもみんな一時的付け焼き場、すぐにまたなくなってしまったら落ち込んでしまう、がっかりしてしまう、その繰り返しです。キリストが今もご自身の栄光の富を持って私たちの必要を満たしてくださると約束してくださっています。豊かではなくても満ち足りる心を与え続けてくださっている、イエス・キリストの素晴らしさを示して満ち足りる心を与えてくださっています。一切のものを一切によって満たす方が教会に与えられていると、エペソ書1章21節では言われていますね。エペソ書1章21節、教会という建物にじゃないです、教会というキリストの体、共同体、聞いては私たち一人一人にですね、一切のものを一切のものによって満たすキリストが満ちておられると、エペソ書1章23節で言われています。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。この 満ち満ちておられる方が教会に与えられています。そして教会というこのキリストの共同体に私たち一人一人に与えられている。だから何が与えられなくてもキリストが与えられているということはすごいことなんですね。本当にその凄さが分かれば、ちょっと何が足りない、欲しいものが与えられない、何かがなくなった、奪われた、失ったと言っても、まあそんなの大したことないと思えるほどのすごい方が本当は与えられているわけです。でも私たちの心が本当にそこに目が開かれていかない限りは、いつも目に見えるもので与えられた、失った、そういうこう損得とかですね、そういうものだけでいつもこう見ていく、この世の目になってしまいます。この世の価値観になってしまいます。何がなくてもキリストが与えられている、本当にこの素晴らしさが分かっていくことが、どんな境遇にあっても満ち足りることを学ぶ秘訣と言えるかもしれません。神の子イエス・キリストが私に与えられている、そのことの素晴らしさ、そうまでしてくださった神の愛を実感すればするほど、私たちの心は満足していきます。何にも代え難いキリストという宝が与えられている。むさぼるしかない私たちの代わりに、私の代わりに十字架で死んで3日目によみがえられたこの素晴らしい救い主イエス・キリストが私に与えられている、そのことをいよいよ喜んでいくものになりたいと思います。目に見える何かではなく、神の言葉をいよいよ好ましいな、親しいな、もっとむさぼり求めたいなと思うほどに求めていくものになりたいなと思います。私たちが本当にこの満ち足りる心になるためには、このキリストの素晴らしさ、キリストという素晴らしいプレゼントを神が与えてくださっているということ、このことに、この心の目が絶えず開かれていくのではなければ、他のものをどんなに求めても決して私たちの心は満足していかないと思います。もう一度出エジプト記の20章、今日のこの17節の言葉ですね、ここを読んで、本当に貪るものであるということを認めて、キリストの十字架をただ感謝するものになりたいと思います。出エジプト記20章17節、ご一緒に読みましょう。17節、あなたの隣人の家を欲しがってはならない、すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。お祈りをいたします。天皇父様、本当にこの立法の戒めの前に、むさぼってはならない、隣人のものを欲しがってはならないと言われれば、本当になんと人のものを欲しがり、また今の現状を満足できないで、もっと欲しい、もっとこうだったらいいと、本当にそのようなこの要求が止まらない、なんと神様、あなたの戒めから外れ切ったものであるかを思うばかりですけれども、でも本当にこのむさぼるしかない私たちのために、素晴らしい救い主イエス・キリストが与えられていることを心から感謝をいたします。あれがない、これがないと、本当に私たちは見えるものの足りなさに右往左往するものですけれども、こんなに素晴らしいキリストが与えられているじゃないかと、神様、今日御言葉を通して示してくださりありがとうございます。一人子イエス・キリストをもうあなたのために与えたよと主はおっしゃってくださっているのに、本当にそのプレゼントに目もくれずに、あれがない、これがないと言っている、どうぞ私たちのこの、むさぶりの罪をお許しください。そして憐れんでください。 それはもうそのまま偶像礼拝につながるのだと言われておりますから、主をどうかそこからもっともっと解放してください。そして本当に満ち足りる心を主が与えてくださいますように、イエス様が与えられている、イエス様がいてくださる、もうそれだけで十分だと思えるほどに、このキリストの素晴らしさに目が開かれていきますように、私たちのこの霊の御心をどうかあなたが開いてくださいますようお願いをいたします。今一人一人のこの不足に感じているところ、むさぼりが止まないところ、主をどうかあなたが治めてください。そして本当にキリストによって満ち足りる心を学んでいくことができるように助けてくださいますようお願いいたします。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なんだと、そしてあなたを縛りつけ、そして人間関係を壊し、社会を破壊していく本当に爆発的なこの力を持っているんだと、本当に主よ、そうであるならばやはりそこから解放していただきたいです。主よ、どうか助けてください。むさぼりのこの向かう心は一人一人違うかもしれません。でも神様、本当にあなたがそこを本当に働いてくださって解放していってくださいますようお願いいたします。でもどこまで行っても完全になくなることはできません。私たちは本当にもう本当に罪人ですと、むさぼるしかないものですと認めていくしかありませんから、もうその場所で丸ごとキリストの十字架を受け取らせてくださいますようにお願いいたします。パウロのように埋めきつつ、でもキリストに感謝があふれる本当に主をそのような生き方にと導いてくださいますようにお導きください。この1週間も具体的な生活の中で自分のむさぼる姿を見させられるかもしれません。聖霊様、それでいいんです。それを気づかせてください。そしてどうかそこで十字架を見上げさせてくださって、いよいよキリストの十字架のもとに私たちを逃げ込んでいくことができますように、ただキリストだけを感謝するものとして出してくださいますように心からお願いいたします。感謝をいたします。律法を通して罪を示してくださりありがとうございます。そして本当に十字架の恵みに至らせてくださるから感謝をいたします。いよいよキリストの十字架の恵みを、あなたの具合を私たちにもっともっと分からせてください。よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。どうぞ一斉にお祈りください。